主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。主で、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに主のもの、真実は世々に及ぶ。ご一緒に賛美歌の一編、148番の一節二節を歌いましょう。プリントをご覧ください。ご起立いただける方はご起立ください。
Amen.
春法の裏の面に主の祈りは書かれております。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の酒を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
購読文15番詩編51を購読いたしましょう。別冊の花小金井教会購読部16ページをお開きください。会衆の皆様はプロイフト字をお読みください。神よ、私を憐んでください。
恩に慈しみをもって、
深い恩憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。
私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背くことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
多めに悪人を見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが非ではなく誠を望み、
秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソップの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの人は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす酒さげ物が身胸にかなうなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれ、打ち砕かれ悔いる心を神よ、あなたは侮られません。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読文の57ページをお開きください。我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かつて生きたりで生きる者と死ぬ者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの 命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書20章11節から18節、新約聖書の209ページになります。マリアは箱の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて箱の中に見ると、イエスの遺体に置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人をなぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園丁だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われた。彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところに行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は死を見ましたと告げ、また死が死から言われたことを伝えた。
祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神、主のお蘇りの朝を迎えました。差し込む光を受けて、この世の闇にあなたがお与えになった驚くべき御業を心より感謝いたします。私たちは目に見える現実ばかりに注目いたします。そのことに一喜一憂していたします。目に映ることに心を奪われるあまり、あなたの始められている御業を見る目が覆われてしまっています。あなたが私たちをお呼びになるときに、すぐに答えることができますように、私たちの固くなな心を柔らかくし、あなたの恵みの世界へと信仰の目を開かせてくださいますように、御言葉に聞きます。主の御言葉が御霊と共に私たちにも働いてください。鈍い心、固くなな心を柔らかくし解き放ってくださり、あなたの恵みに敏感に心を開き感じ取り、 応える心へと変えてください。伝道献身者が与えられますように、この私たちの国の日本に御言葉を取り継ぐ伝道者が与えられますように、そのための養成を行っています神学校の働きを御霊をもって導いてください。東京神学大学では新しい学長が立てられます。どうぞその働きを導いてください。新型コロナウイルスの感染者がなおおります。感染して苦しみの中にある方々を癒してくださいますように、身近なものをお守りください。医療従事者やエッセンシャルワーカーの働きをお支えください。西東京教区をはじめ全国に建てられております教会に御霊が与えられ、この主のご復活をお祝いする主の日の礼拝が祝福されますように、伝道者の上にその働きを豊かに導いてください。戦争が続いています。厳しい冬を越えても終わりが見えません。戦争を進める者たちの罪をお許しください。戦争がいかに虚しく罪深いものであるかをお示しください。教会の仲間を覚えます。病床や高齢の者たちに主の慰めがございますように、入院や手術を控えている者にその治療・療養の時を備えてくださいますように、看病や介護をしている者のその働きがあなたの愛を映すものとさせてください。新年度が始まりました。そこかしこで新しい生活が始まっています。職場において、学校において、新しい生活を始めている者に、喜びを持って取り組むことができますように、若い者たちに主にある望みが与えられますように、喜びのうちに主に仕えさせてください。私たちを取り巻くすべての悩みに打ち勝たせてください。死の時が来る日まで、いや死の時が来たとしてもなお、あなたが備えてくださっている新しい命の望みに、喜びのうちに私たちを生かしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。主イエスキリストのご復活をお祝いするイースターをお迎えしました。イースターのお喜びを心よりお祝い申し上げます。この礼拝の前に、今日は久しぶりに教会学校の野外礼拝を行いました。外に今日の大変よく晴れた朝の光の中で、このイースターの野外礼拝を 行うことができたんですが、そこで子どもたちに読みました聖書の言葉が、ルカによる福音書の第24章1節からのところです。お読みになっていただくとお分かりになると思いますが、今日お読みしましたヨハネによる福音書第20章と並べて並行して書かれている箇所です。新約聖書には4つの福音書がありますが、この4つの福音書のどの福音書にもこのイースターの朝、お墓で女性たちが体験した出来事が書き留められています。読み比べていただくとよくわかりますが、全く同じ書き方をしていません。それぞれ書き方が違っています。こういう書き方の違う箇所を読んでいて、よく私たちの心に浮かんでくる問いは、あるいは誰かから出てくる質問は、一体どれが本当なんですか。みんな違うことが書いてあるけれども、一体どれが本当なんですか。そういう問いを私たち心に思うこともありますし、人から尋ねられることがあります。どれも正しいのです。福音書はそれぞれの言いたいこと、メッセージがある。書き方の違いはそのメッセージの違いにもなってきます。このヨハネによる福音書、先ほどご一緒に来ましたヨハネによる福音書の第20章は、他の福音書にはない特徴として、たった一人の女性、マグダラのマリアという女性が経験した出来事について書かれています。マグダラのマリアが経験した特別な出来事でありますが、しかしここで起こっている出来事は、実は私たちにも起こる出来事です。この話は私たちの話でもあるのです。マグダラのマリアはたった一人お墓にいました。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに墓へとやってきました。墓に到着してみると、そこにあるはずの、墓の入り口にあるはずの石が取り除けてあった。この異変に気づいたマリアはどうしたかと言いますと、すぐに弟子のペトロと、主イエスの愛しておられたもう一人の弟子のところに行って、このお墓の中に、墓に起こっている異変を伝えます。二人は走って墓までやってきて、このマリアの散らせた状況を確認し戻っていった。聖書は見て信じたと言いながら、イエスは必ず死者の中から復活されることを担っているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったとも書いています。状況は信じたけども、起こっている出来事の本当の意味を理解しないまま二人は帰っていた。その後なお、このマリアはたった一人墓の中に墓に 残っていたんです。マリアは墓の外に立って泣いていた。葬られたのは愛する主イエスキリストです。愛する者が亡くなるっていうのは誰にとっても悲しい出来事です。その愛する主イエスが墓に葬られている、それ自体が悲しい出来事ですが、ここでマリアがもっと悲しかったのはその遺体がなくなってしまったことです。マリアにしてみれば、なぜ朝早くわざわざ墓に来たのかというと、一刻も早く主イエスのご遺体のそば近くでそこにいたい、そこでお世話したい、そういう思いの意思、そういう思いでいっぱいだったからです。遺体というのは目で見て触れることのできるものです。私たちにとりましても遺体への思いというのは私たちみんな誰もが知っています。教会で葬儀が行われますときに、ご遺体をこの礼拝堂に運んで、そのご遺体を囲んで地上で最後の礼拝を執り行うということをいたします。この葬儀をしていく過程で ご遺体の納められた棺の蓋を開けて、そこでご遺体とのお別れをする。ご遺体にお花を入れて、棺にお花をいっぱい入れてそこでお別れする。時には ご遺族がご遺体に手で触れて髪を撫でたり額に手を当てたり、そういう場面を私もよく目にしてきました。いや、私たち自身がそういうことを経験すると思うんです。でもこのご葬儀で何よりも辛い場面ということの一つは、ご遺体とのお別れです。火葬場にご遺体を運んでいって、いざお釜に入れられるっていう時に、もうあの面影と出会えなくなってしまうのか、そう思うと本当に辛い思いが私たちいたします。新型コロナウイルスが始まりまして、しばらく感染が広がるようになりましたときに、しばらくして教会で葬儀を行うことがありました。その時に葬儀社の方とこんな話をしたことをよく覚えています。葬儀社の方はこんなことを言うんです。新型コロナウイルスに感染してしまった人、入院した人はそこで亡くなると袋に入れられる、確か納体袋と呼ばれる袋らしいのですが、密封された袋に入れられて、そのまま火葬場に運ばれてくる。火葬した後でお骨が家に届けられる。ご家族にしてみれば、入院して会うことができません。最後を見取ることができない、臨終に立ち会うことができない、そしてご遺体を囲んで最後のお別れをすることもできない。お骨だけが届けられて、本当に自分の愛する家族が亡くなったのか、そういう実感が持てないまま、このコロナの 時を過ごさなければいけない。これは今までなかった本当につらいことなんですよ。葬儀社の方はそんなことを私に話してくれました。改めて私たちがご遺体に向ける思いというものがどんなに強いものか深いものか、そういうことを感じる時でした。マリアは主イエスのご遺体に思いを向けてました。いや、固執していた、こだわっていたと言ってもいいのです。天使が婦人よ、なぜ泣いているのか、そう質問をしてきたとき、尋ねてきたときに、マリアの答えは、私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。そう答えます。私の主が取り去られた。その主イエスの体がなくなってしまった。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。ここを読むたびに私は不思議に思うんです。なぜ後ろを振り返ってイエスが見えたのに、どうしてイエスだと気づかないのか。ある聖書学者がこんなことを書いてました。マリアは墓穴ばかりを見つめていた。その結果、本当の主イエスがどなたであるのか分からなくなってしまっていた。主イエスというお方がどういうお方であるのか分からなくなってしまっていた。私たちは目に見えるものにこだわっていると、目に見える世界だけにこう執着していると、主イエス・キリストのことが分からなくなってしまうということがあります。マリアはあまりにもご遺体にこだわっていました。こんなことまで言うんです。主イエスが婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかというふうに尋ねておいでになったときに、マリアは遠手だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取ります、私があの方を引き取る、あのご遺体を自分の手元に置きたい。それがマリアの答えでした。墓を見つめているマリア、でも主イエスはその墓の中にはおらず、全く反対の正反対の方向からマリアに呼びかけることをなさいます。マリア、そう呼びかける声を聞いてマリアは振り向いてラボニと答えた。先生という意味であるというふうに書いています。聖書にはこういう書き方を時々する場面があります。素直に先生と書けばいいじゃないかというふうに思いますが、ヘブライ語でラボニと言ったというふうに書くのです。実はこういう言葉っていうのはここに限らず、私たちがよく知ってる言葉も他にもよくあります。今日のこの礼拝でも使ってる言葉に アーメンという言葉がある。なぜこういうアーメンとか、今日のところで言うとラボニという言葉を残すのか、翻訳しようがないからです。マリアという人はこのヨハネによる福音書を生み出した、書いた教会のメンバーだったのではないかと考えられています。そして教会に来ていたマリアに教会の人たちがよくお願いしたと思うんです。マリアさん、あの話をぜひ今度してください。そして礼拝の中で今日読んだあのお墓での経験を語ったんでしょう。私はあの時マリアっていう声を聞いた。懐かしさいっぱいに振り向いて思わずラボニって言った。そのラボニって言った言葉を教会の人たちは忘れられなかった。心に刻んだ。だからヨハネによる福音書はその言葉そのままに書き留めずにはいられなかったんです。主イエスはおっしゃいます。そのラボニと答えたそのマリアという呼びかけにラボニというふうに答えるのですが、主イエスがマリアという呼びかけをなさった、そこからマリアの心に変化が生まれてまいりました。それまで暗い墓穴だけを見つめて時を過ごしていたマリアから墓の反対側を振り向いて主イエスの呼びかけに応えるようになっていったんです。主イエスはマリアにおっしゃいます。私にすがりつくのはよしなさい。書かれていませんが、マリアは確かにすがりついていたんでしょう。その思いをあえて言えば、やっと先生を見つけた、もう一生離さない、イエス先生は私のもの、どこにももう行かせない、この手でしっかり掴んで離さない、そのマリアにすがりつくのはよしなさい、主イエスはおっしゃってこう続けます。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところに行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。私の兄弟たち、誰のことかというと弟子のことです。そして弟子たちのことを兄弟たちと主イエスがおっしゃったのはヨハネ福音書ではここが初めてです。私は登っていく、どこへ登っていくか、私の父、私の神のもと、主イエスが神様のもとに登っておいでになる。そこでご自身が神の子であることを明らかになさる。それは同時にあなた方も神の子なんだ、だから私の兄弟たちと弟子たちのことを言ってるんです。弟子たちだけではありません。私たちにとっても神様は私の神、私の父と呼べるお方です。 教会に来ると祈りを教えられます。そして教会の祈りというのはある意味では独特、特別なものがあります。例えば何が特別かというと、神様をお祈りするときに私の父、私たちの父よ、そういうふうに呼びかけてくださいということを教えます。先ほどご一緒に祈りました主の祈りでは、天に増します我らの父よ、そこでも父というふうに神様を呼びかけます。でこれは教会に来ているともう何もこう不思議に思わない、当たり前のことじゃないかと思いますが、初めて教会に来た人、信仰を持ってない人にはなかなかこれは抵抗があるものです。3月まで幼稚園の園長をしてました。幼稚園でもお祈りを教えます。神様を私のお父さん、天の父よ、そういうふうに呼んでお祈りしてごらんって言います。子どもたちはそう言われるとこう素直に祈り始めるのですが、先生たちがなかなか祈れない。私の父よって祈ってくださいって言っても、神様、そういう祈りでいつも始めることをします。神様はどうして私の父なんだ、そこに引っかかって呼びかけられないんです。主イエスは神様を指さして、私の父、私の神、それはあなた方の父、あなた方の神、そういうふうにおっしゃっています。私たちが私たちの神を、私たちの父を、そういうふうに呼ぶことができるために、主イエスは十字架におかかりになってくださいました。お蘇りになってくださいました。そして天にお上りになってくださいました。私たちがてらいもなく神様の子供とされるためです。私たちはみんな主イエスキリストの兄弟なんです。マリアは弟子たちのところに行きました。そしてこう言いました。私は主を見ました、そう告げたと聖書は書いています。主イエスの言葉を聞いてお聞きして、私は主を見たと言ったんです。ラボニと言ってません。先生を見たとも言ってません。ここでは主というふうにはっきりと言っています。お目にかかった、見たと言えるほどの出来事を私は経験した。考えてもみてください。あれほど墓にこだわってたんです。いや、あれほど遺体にこだわってたんです。それなのに主イエスの御言葉を聞くことを通して、その墓から、遺体からもう解き放たれるようになった。死の悲しみから解放されたんです。それは主イエスキリストと出会った一瞬だけがそうだったということではなく、もう二度と主イエスに墓のところでお目にかかったように会うことはなかったとしても、マリアはずっと喜びに自由に生きられていました。 私は主を見ましたと告げというふうに聖書は書いています。告げた、この告げるっていう言葉は面白い言葉が使われてまして、天使という言葉の動詞です。天使として告げたっていうんです。主イエスの御言葉を伝えるものになった、主イエスを証しするものに変えられた、これがマリアの中に起こった出来事です。こういう話を私たちは読むとふと心に思うのは、マリアは羨ましいと思います。お墓の前で主イエスから呼びかけられて、そこで主イエスを見ることができた、お目にかかることができた。私たちは肉眼で見ることが許されていない。でもそれだけでしょうか。今日教会の暦では復活節第一主日というふうに呼んでいます。主日というふうに教会では日曜日のことを呼ぶのです。主の日、これはもうちょっと解きほぐして言うと、主イエスキリストがお蘇りになった日です。この最初の日、主イエスがご復活した最初の日、マリアが墓で経験した、その経験した日は日曜日です。そしてこの日曜日にマリアが経験した出来事を、マリアは弟子たちに伝え、やがて弟子たちはその復活なさった主を、イエス・キリストを信じる者に変えられました。そして信じる者たちは日曜日ごとに主イエスの復活を記念して、主の日として礼拝に集まるようになっていきました。今の私たちにまで続いています。私たちはこの礼拝で主イエス・キリストの御言葉を聞きます。その御言葉を聞いているうちに、礼拝の中で御言葉を聞いているうちに、私たちの中に変化が起こる。主イエス・キリストというのはそれまで縁遠い人だった、歴史上の人物だったと思っていた人が、そういうお方がまるで自分の親しい人、家族でも友人でもない、本当に特別な存在に変えられてきます。それは私たちもマリアが経験した出来事を同じように経験しているからです。私は主を見ました、肉眼では見ていないとしても、私は主を見たと言えるほどの経験を私たちはここでしています。今日はこのイースターをお祝いして、聖餐を祝います。聖餐は私たちが手で触れることのできるものです。味わうことができるものです。そこで手で触れ味わっているのはパンであり杯ですが、信仰を持って受けるときに私たちはそれをキリストの体、キリストの血として私たちのうちにいただきます。それは私たちが見るだけではない、キリストが私たちと一緒に、私たちと生きてくださる、住んでくださる、そういう出来事です。私たちもキリストのよみがえりの命のうちに捉えられている、よみがえりの命に生かされている、 もちろん私たちの肉体はやがては死を迎えます、滅びます。でもそれで終わりではない。それがこの日に主イエスがご自身が墓を空にして私たちに表してくださった出来事です。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる御神、マリアという呼びかけを聞いた一人の女性に起こった出来事が私たち一人一人にも起こっています。その直接の声は聞こえないとしても、私たち一人一人が主から呼びかけられてここに集まってまいりました。主の言葉を聞きました。私たちにも主が親しく出会ってくださっています。どうぞマリアと同じように、私は主を見ましたと言えるほどの経験をこの礼拝において重ねさせてください。私たちも目に見える現実からあなたの恵みのうちに、命のうちに捉えられる経験を、心の目を開かれてすることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21の327番の1節2節を歌います。
ただいまからご一緒に聖餐を祝います。私たちは今主イエスキリストのお定めになられた聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架におかかりになり、その死と苦しみとをもって罪をあがない、 何の勲もない私たちを招いて、神の子とし、常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは、私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。お祈りをいたします。今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちが罪人であったとき、主はまず私たちを愛して肉を裂き、血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。御前にある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。招きの言葉。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。味わいみよ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。ただいまからパンと杯を配りますが、この聖餐は信仰を持って受けるべきものですから、まだ洗礼を受けていない人、幼稚洗礼を受けてまだ信仰告白式を終えていない人はこれを受けることができません。この時を祈りのうちにお過ごしください。私たちは一日も早くご一緒に食卓に着く日が来ることをお祈りしています。すでに洗礼を受けた人、幼稚洗礼を受けて信仰告白を終えている人は、どこの教会員であってもご一緒に聖餐を祝ってください。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝と信仰を持ってこれを受けるべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝と信仰を持ってこれを受けるべきであります。感謝の祈りを捧げます。あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたは私たちに目を留めてくださり、救いの御業を表してくださいました。主をあがめ、救い主であるあなたを喜びたたえるものとしてください。今、聖霊の助けにより、感謝して、この体を生きた聖なる供え物として 御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、常に恵みと祝福とを私たちのうちに満たしてくださり、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。まだ主の食卓に一緒につくことのできない者がおります。一日も早く共に同じ恵みに預かることができますように、あなたの御手のうちに捉えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌、賛美歌21、504番の1番と3番を歌います。献身の印として奉献をいたします。
賛美歌21-65-2番をお座りになったままで賛美をいたしましょう。私より祝祷をいただきます。
祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。